議会長泉2020年11月1日号ナンバー196年4回発行2月5月8月11月発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号 411-8668 駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会アットマークタウン長泉 .lg.jp ホームページアドレス http://www.town.長泉.lg.jp/組織/議会/1601.html 音訳声のサークルあけぼの表紙はコロナ禍で工夫された運動会中央保育園の運動会の様子です。今月の内容、9月定例会、町民の暮らしに生かされているのか、令和元年度決算をチェック、ズバリ調整を問う、7人が一般質問、実はこんなことをやっています。我が町探検クイズ。9月定例会、令和元年度決算をチェック。町民の暮らしに生かされているのか。令和2年第3回定例会は、8月31日から9月18日までの19日間の会期で開かれました。令和元年度決算の認定をはじめ、条例の改正、令和2年度予算の補正などを審議しました。ここでは委員会の主な内容を掲載します。令和元年度決算認定、賛成多数で可決。生活環境分野、ゴミ排出抑制効果。PFI 最終処分場運営事業費、1億9300万円。質疑、PFI 最終処分場の埋め立て量はどの程度を推移しているか。暮らし環境課長、令和2年度をもって第1期が終了するが、ゴミ排出抑制効果の表れとして、埋め立て量が当初計画の半分程度で収まったため、第2期かさ上げ工事を行うことなく、今後15年間埋め立て期間を延伸することができた。犯罪を抑制。ルミナスストリート整備事業費2855万円。質疑。進捗率と今後の考えは、地域防災課長、令和2年3月末現在の LED 化進捗率は 99.3% である。防犯灯の LED 化が終了した後は、老朽化している防犯灯を順次更新していく予定である。犯罪被害者を支援。質疑。犯罪被害者等支援の実績は、行政課長、長泉町犯罪被害者等支援推進計画を策定した。また、相談を3件受け付け、見舞い金を2件給付したほか、関係機関と連携して継続的な支援に取り組んだ。災害への備え。災害用マンホール、トイレ設置工事、1196万円。質疑。処理能力は、またトイレが不足した場合の対応は、地域防災課長、災害用マンホールトイレの設置は平成28年度から着手し、令和元年度ですべての小中学校への設置が完了した。処理能力は約500人が3日間使用することを想定している。またトイレの不足に備え、仮設トイレを備蓄しており、さらに不足する場合は簡易トイレで対応する。行財政分野。 人数に応え、サービス向上。質疑。窓口開帳時間の延長で改善すべき点は、住民窓口課長。旅券の業務は増加しているが、他の証明については、コンビニ交付サービス利用者の増加に伴い減少傾向にあり、実績を踏まえ、開帳時間の検討をしてきた。質疑。個人番号カードの令和元年度の交付率は、住民窓口課長。令和2年3月末現在の交付率は 14.41% である。納税者の利便性向上へ。質疑。電子自治体の推進に向けた取り組みとして、クレジット納付などを導入しているが、今後の展開は。税務課長。キャッシュレス化に向けた流れの中で、クレジット納付なども時代に即した納付手段の一つとして導入した。今後もスマートフォン決済アプリを利用するなど、納税者の利便性の向上を図るよう検討していく。質疑。クレジット納付の利用実績とメリットは、税務課長。クレジット納付の割合は件数で 0.2%、収入額では 1.78% である。メリットは24時間自宅から納付可能であること、手元に現金がなくても納付可能であることなどである。都市整備分野。円滑な交通のために。北部地域幹線道路調査事業費1577万円。質疑。業務内容は、また、調道部の道路線形は決定しているか。建設計画課長。国道246号の既存交差点改良の可否について、国土交通省と協議を進める上で必要となる協議用資料の作成及び計画協議を行った。調道部の道路線形については今後検討していく予定である。より良い公共交通を。バス待合環境改善調査社会実験事業費412万円。質疑。どのような調査結果が得られたか。企画財政課長。コミュニティバスについて現地調査や利用者要望の聴取を行った。ベンチについては約7割の好評な意見があった一方、バス停に屋根が欲しいなどの意見があり、今後の路線再編の際には参考にしていきたい。住みやすい街に。質疑。区からの申請工事で主な工事と採用率は。工事管理課長。主な工事内容は、舗装工事、側溝改修、防護柵の設置、改修で、採用率は約 87% である。通学路の安全を確保。長泉中学前交差点、城山神社前交差点、安全対策工事、576万円。質疑。幼児や小中学校の児童生徒を対象とした安全対策の実施状況は、工事管理課長、幼稚園、保育園、警察署、地域防災課と合同で緊急点検を実施し、令和元年度は長泉中学校前交差点と城山神社前交差点にガードパイプ設置などの安全対策工事を実施した。産業経済分野。企業を応援。企業支援費350万円。質疑。チャレンジショップ活用状況は。チャレンジショップとは、仕事が利益周辺の活性化と新規事業者の起業を支援するため、駅前空き店舗を利用した企業体験事業。北室、南室の2区画で実施している。産業振興課長。北室は4件の申請で124日の利用。南室は1件の申請で146日の利用があった。質疑。 創業スクールの受講生で実際に創業した人は、産業振興課長、3つの創業セミナーを開催し、合計で39人が参加し、そのうち5人が起業したことを確認している。企業を応援。町内立地、企業動向等調査事業、132万円。質疑。調査の中でどのような意見や要望があったか。産業振興課長。令和元年度は町内全域で25社を訪問し、多くの企業が雇用確保や新製品開発、販路拡大に苦労していることなどを確認したため、中小企業の新製品開発や販路拡大の補助金活用を促進している。引き続き、町内で事業展開してもらうためにも、臨機応変にニーズを捉えた対応をしていきたい。また、平成30年度に実施した工業団地、立地、企業、動向等調査業務において、事業用地を求めている意向を確認したことから、令和元年度に工業団地、隣接地、開発可能性調査事業を実施した。健康福祉分野。楽しく健康づくり。パークゴルフ場整備事業費2007万円。質疑。パークゴルフ場管理運営検討委員会での協議内容は、健康増進課長。平成30年度に町に提出された長泉町パークゴルフ場整備検討委員会の報告を踏まえた住民アンケート調査を実施し、その結果から必要な施設や機能、具体的な管理運営方法について検討した。待機児童解消へ。小規模保育事業、施設整備費等補助金、3465万円。質疑。2事業所の整備効果は。子ども未来課長。平成31年4月時点で9人だった待機児童数が、令和2年4月時点で2人となり、待機児童の解消に一定の効果があったと認識している。放課後も安心して過ごせるように。放課後児童会運営事業費1億480万円。質疑。コロナ禍で小学校が休校となった期間の放課後児童会の対応と委託料への影響は。子ども未来課長。小学校臨時休校中は長期休業期間と同様に終日開所し児童を受け入れた。委託料は委託事業者と協議し増額した。駐車場の整備が完了。福祉会館駐車場整備事業870万円。質疑。整備後全体の駐車台数と必要な駐車台数をどのように考えているか。福祉保健課長。第6駐車場整備により全体で83台分を確保した。今後の福祉会館の利用状況を踏まえ検証していく。教育学習分野。熱中症対策。小中学校体育館への空調機器設置592万円。質疑。体育館に移動式エアコン、大型涼風機を試験導入した効果と今後の方針は。教育推進課長。各学校にアンケート調査を行ったところ、体育館全体の温度は下げられないが、機器の近くでは暑さ指数が下がり、熱中症対策として一定の効果があったとの回答を得ているため、引き続き導入する。厳しい衛生管理基準。空調設備改修工事、5854万円。質疑。空調機を3台増設した理由は、学校給食センター所長。給食の調理数が大幅に増え、 衛生管理基準に基づいた調理室温を保てなくなったためである。計画的な整備に向けて、学校施設整備方針策定事業費294万円。質疑、学校施設整備方針の策定についてどのような検討を行ったか。教育推進課長、受託業者とアドバイザーである大学の准教授が各学校を訪問し、ヒアリングを行った。また、教育委員会事務局との意見交換などを通して、学校施設の現状分析と課題の抽出、求められるものなどの整理を行った。政務活動費、研修費用を町のために。令和2年度補正予算、全会一致で可決。流行に備える。成人・高齢者インフルエンザ予防接種事業費704万円。長泉町議会では、9月14日に開かれた会派代表者会議で、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止または縮小した研修経費や、政務活動に要する費用243万円を減額補正することを決定。町の新型コロナウイルス感染症対策の財源に充てるなど、有効に活用してほしいと議長が町長に申し入れ、今年度に限り65歳以上の高齢者、60歳から64歳で特定の疾病のある方を対象としたインフルエンザ予防接種料の無償化が実現した。もっと利用しやすく。戸籍不表システム、住民基本台帳システムの改修。戸籍住民基本台帳費1545万円。質疑、今回のシステム改修は、住民基本台帳法の改正に伴い行われるものであるが、他にどのような改正があるのか。住民窓口課長、今回の改正は、国外転出者によるマイナンバーカードなどの利用を実現するためのものであり、このほか戸籍法の改正による本籍地以外での戸籍謄本及び証本の発行、戸籍届出における戸籍謄本または証本の添付省略などである。消防団退団者へ感謝。消防団員退職報奨金、団員管理事業費58万円。質疑、団員数の現状と団員の確保対策は。地域防災課長、令和2年4月1日現在、条例定数160人に対して124人である。確保対策は、町が主催するイベントなどの機会を通じて募集活動を行っている。また、管轄区長へ団員確保の協力のお願いや、退団者に対する機能別消防団員への加入のお願いなど、入団を促すための周知啓発活動を通じて団員確保に努めている。児童生徒にパソコン一人一台を。パソコン調達、学校施設改修費用、小学校管理費1399万円、中学校管理費648万円。質疑、パソコンの納入時期を令和3年3月としているが、間に合うのか。教育推進課長、現時点でも全国の自治体で相当数のパソコンの発注があり、まとまった数の納入には時間がかかると聞いている。本定例会で補正予算可決後、10月中旬までにパソコンの使用を決定し、11月に入札を行い、パソコンを発注する。現時点では納入まで4ヶ月程度かかる見込みであることから、納品は令和3年3月になる見込みである。 安心して本を借りられるように、図書消毒器の購入、図書館運営管理費106万円、質疑、図書消毒器の使用と使い方は、障害学習課長、箱型の消毒器で扉の中に一度に書籍を6冊まで入れることができ、紫外線と風を当ててウイルスを除去するとともに、挟まったゴミやホコリを除去できる。貸出時は利用者本人が操作して消毒する。返却時は職員が正式を行うほか、消毒器による消毒も考えている。
条例全会一致で可決。長泉徴税条例の一部改正。内容、家父控除の見直しやタバコ税、法人町民税の改正など、地方税法などの一部改正に伴い条例を改正するもの。質疑、未婚の一人親控除の対象者数と予算への影響は、税務課長、みなし家父として18人が児童扶養手当を受給しており、この方たちが未婚一人親控除の対象となる。全員課税者と想定すると個人町民税で32万4千円の減額となる。質疑、今回の改正による財政や町の事業への影響は、税務課長、今回の税制改正による町税への影響は少ないことから、町が行う事業への影響も少ないものと考えている。長泉町国民健康保険税条例の一部改正。内容、地方税法などの一部改正に伴い、国民健康保険税にかかる長期譲渡所得の特別控除に、低未利用土地などの譲渡を加えるもの。質疑、低未利用土地の定義は、福祉保健課長、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されていない未利用土地と、周辺地域の利用状況に比べて利用頻度、整備水準、管理状況などが低い低利用地の総称である。長泉町印鑑条例の一部改正。内容、省令の面称変更に伴い、条例中で引用する省令を改正後の名称に改めるもの。長泉町事務手数料条例の一部改正。内容、法改正による通知カード廃止に伴い、通知カードの再発行手数料を削除するもの。質疑、法改正の背景と通知カードの廃止に伴う住民生活への影響は、住民窓口課長、個人番号カードの取得を促進するための法律改正であり、通知カードの記載内容に変更がない場合は、引き続き通知カードを使用することが可能なことから、住民生活への影響は少ないものと考える。長泉町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等を定める条例の一部改正。内容、関係省令などの改正に伴い、主任介護支援専門員、主任ケアマネージャーを確保できない場合における居宅介護支援事業所の管理者要件を緩和するもの。質疑、町内に主任介護支援専門員が管理者でない居宅介護支援事業所はいくつあるか。長寿介護課長、11事業所中7事業所である。質疑、管理者が主任介護支援専門員でない事業所に対し町はどう対応するのか。長寿介護課長、計画的に研修を受講するよう指導を行っていく。人事同意、教育長再任石井信明氏、教育委員新任渡辺由紀子氏。陳情、選択的夫婦別姓制度の審議を求める意見書の提出に関する陳情書。現時点で結論を出すことができないため、継続審査とする。原案に対する討論、一般会計決算認定、反対討論、福田明議員、 賛成討論、下山和則議員。国民健康保険事業特別会計決算認定、反対討論、福田明議員。賛成討論、加藤裕樹議員。介護保険事業特別会計決算認定、反対討論、福田明議員。賛成討論、加藤裕樹議員。懲罰、小永井浩一議員の懲罰に至る経緯について。6月定例会、6月11日侮辱発言。令和2年6月11日に開かれた議会運営委員会での6月定例会の追加議案の審議方法を決定する過程において、小永井議員は本会議での審議では吊るし上げになるとの発言に端を発し、その後も侮辱とも受け取れる不謹慎かつ無礼な言葉を発しました。同日、懲罰動議の提出、不謹慎かつ無礼な言葉を発したことについて、複数回にわたり謝罪の機会が与えられましたが、小永井議員がこれを拒否したため、地方自治法第133条の規定に基づき、6月11日付で懲罰動議が提出されました。6月12日、懲罰特別委員会の設置、懲罰動議の提出を受け、6月12日に懲罰特別委員会が設置され、審査が委員会に付託されました。同日に行われた最初の懲罰特別委員会において、6月定例会中に結論を出すことが難しいと判断されたため、議決により閉会中の継続審査となりました。初回と合わせ、6月29日、7月15日、8月4日の計4回の委員会で審議した結果、懲罰事犯として懲罰を科し、懲罰の種類を公開の議場における陳謝とすること、及びその陳謝文が決定されました。公開の議場における陳謝とは、あらかじめ委員会において作成し、議会の議決を経た陳謝文を懲罰を受けた者が、公開の議場で読み上げる方法です。9月定例会、8月31日懲罰の決定、賛成多数、公開の議場における陳謝、懲罰特別委員長から審査の経過と結果について報告を受けた後、賛成多数で委員長報告の通り懲罰が科されることが決定したため、議長から陳謝文の朗読が命じられました。同日、再度侮辱発言。陳謝文を朗読する際、原文と異なる発言を行った上、その中で、このいじめの加害者と認定した議員を一人一人潰してまいります、と発言。同日、動議の提出。これにより、複数議員より、著しく不快な思いを被ったとの理由から、地方自治法第133条の規定に基づき、8月31日付で再度懲罰動議が提出されました。9月2日、懲罰特別委員会の設置。懲罰動議の提出を受け、9月2日に懲罰特別委員会が設置され、審査が委員会に付託されました。審議の結果、懲罰事犯として懲罰を科し、懲罰の種類を10日間の出席停止とすることに決定しました。同日、懲罰の決定、全会一致、10日間の出席停止、懲罰特別委員長から審査の経過と結果について報告を受けた後、全会一致で委員長報告の通り、10日間の出席停止の懲罰が科されることが決まりました。9月定例会採決結果、賛否が分かれた議案のみお伝えします。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、小永井浩一議員に対する懲罰の件、8月31日。反対、福田明議員、宮口義孝議員、木下昭夫議員。 審議結果賛成多数のため可決。小永井光一議員に対する懲罰処分要求の動議、9月2日。反対、福田明議員。賛成多数のため可決。令和元年度長泉町一般会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員。小永井光一議員。賛成多数のため可決。令和元年度長泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員、小永井光一議員。賛成多数のため可決。令和元年度長泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員。賛成多数のため可決。令和元年度長泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定。反対、福田明議員。賛成多数のため可決。ズバリ、町政を問う。7人が一般質問。一般質問とは、議員が町政全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問することです。米山聡議員、さらなる町としての独自の支援策は。植松秀樹議員、今後の財政計画は。コロナ禍における各種事業の第2波、第3波への備えは。長野真嗣議員、離婚の際は子供の利益を最優先に。大沼正明議員、プラスチックごみ削減に向けた取り組みは。加藤裕樹議員、マイナンバーカードを活用した今後の ICT 利用は。福田明議員、コロナ対策と住みよい街のために。よもよしお議員、社会変動と経営戦略。事前に通告されていた小永井光一議員の一般質問は、9月2日に10日間の出席停止の懲罰が課されたため削除されました。米山聡議員、質問、さらなる町としての独自の支援策は、答え、国などの動向を注視し支援を考える。避難所運営ガイドライン、質問、県の新ガイドラインを受けて実施した訓練の内容は。地域防災課長、町では7月29日に広域避難場所救護所配備職員などを対象に、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所運営訓練を実施。その内容は、非接触型体温計による検温や健康チェックシートの記入、クイックパーテーションや段ボールベッドの組み立て、防護服の着脱など避難所における感染症対策を確認した。質問、避難所の3密対策として長泉方式は、課長、定期的な換気などの基本的な対策を講じるほか、避難所を増やすことも重要になる。現在、町内にあるホテル事業者に災害時の施設利用について打診をしているほか、民間宿泊施設を利用した際の助成制度についても検討を行い、避難所利用者を減らすことなどで3密を回避する。小中学校の授業の状況、質問、小中学校の授業の不足分は夏休みの短縮だけで対応できるのか。教育推進課長、本年4月5月の臨時休校による授業時数の不足分に対応するため、夏季休業34日を12日に短縮し、年間授業日数を185日に変更した。各校では行事の見直しや生鮮、時間割の工夫など、教育課程を大幅に見直すことによって、小中学校の年間の標準授業時数が確保できた。このことから、土曜日の授業や冬休みの短縮については予定をしていない。独自の支援策、質問、一人親世帯へ緊急支援給付金を増額する考えは。教育部長、一人親世帯の生活安定を図るため、町独自の緊急経済対策として児童扶養手当 受給者緊急支援給付金を支給対象世帯1世帯あたり2万円、対象児童1人につき2万円を241世帯、児童367人に支給した。今後は国などの動向を注視しながら必要な支援については考えていく。質問、独自の PCR 検査場を設置する考えは、住民福祉部長、当庁を含めた広域的な取り組みとして、沼津医師会管内の西2町を代表し、沼津市が県から委託を受け、9月中に地域外来検査センターが開設される。検査はドライブスルー方式で、町民を含め完全予約制、週2日、各2時間程度で1日最大10件の検査を想定している。今後、感染が急速に拡大した場合は、県、西2町、沼津医師会などと協議し、対応を図っていく。上松秀樹議員、質問、コロナ禍を踏まえ、安心できる行財政運営を。答え、地域経済や住民生活に配慮し、緊張感を持って取り組む。税収確保の分析、質問、今般のコロナ禍における税収確保の分析は、住民福祉部長、徴税の納期を最大1年間遅らせる徴収猶予の特例制度により、8月末時点で35件の申請があった。特に企業からの法人町民税、固定資産税の申請が多い。例年10月に行っている企業への決算見込み調査の前倒し実施や、地域経済の情勢に注視し、来年度の予算編成に向けた徴税収入の見込みを立て、税収確保に努めたい。財政調整基金、質問、コロナ禍の長期戦に備え、財政調整基金の積み増しを、企画財政課長、コロナ禍の成り行きが見通せない中、あらゆる状況を見据え、必要に応じた適切な取り組みができるよう、できる限り財源を確保し、備える必要がある。あらゆる危機に際しても適切な財政運営ができるよう、財源に余力がある場合は、可能な限り積み立てていきたい。事業推進の考え方、質問、必要な事業の財政出動は行い、民間に仕事を回すべき。総務部長、コロナ禍においても地域経済の好循環を図る観点から、公共事業は可能な限り積極的に進めていく。質問、中長期の視点に立った財政計画の検証を行い、安心できる行財政運営を。町長、新型コロナウイルス感染症の地域経済に与える打撃や住民生活への影響は非常に大規模で長期化する可能性があると捉えている。可能な限り財政調整基金を備えることで税収の落ち込みに影響されることなく行政サービスの継続性を維持し地域経済の下支えや住民生活を第一に考えた事業の実施に努め、これまで以上に緊張感を持った行財政運営に取り組んでいく。開催可否の判断。質問、町主催イベントなどの開催可否の判断は、総務部長、県が発表する警戒レベルや感染状況などをもとに、各種団体などの意見を伺った上で、町の感染症対策本部会議で協議し、最終的な判断をしている。質問、町と自治会や各種団体との意思疎通は、部長、区長連絡協議会を通じて、情報提供を行い、自治会行事の中止や延期の協力をお願いした。また、緊急事態宣言解除後は、各自治会行事を開催する場合には、感染症対策の徹底をお願いするとともに、区民などの参加が強制されないよう通知した。現在、イベント開催を希望する方、不安や疑問を抱く方の両者の意見があることから、自治会や各種団体とコミュニケーションを図りながら、情報の提供や共有など引き続き対応していく。
長野慎二議員、質問、
離婚届チェック欄の周知を。答え、記入例、ホームページで周知を図る。離婚届交付時。質問、平成23年民法改正後、離婚届の書式に面会交流や養育費の分担の取り決め、チェック欄が設けられた。このことをどのように考え、説明しているか。子ども未来課長、子どもの健全な育成と安定的な生活のために、子どもの利益を最も優先し、これらの取り決めが定められたことは大変重要である。離婚を考えている町民が来庁された際は、法務省が作成した冊子、子どもの健やかな成長のためにの配布や、法的な手続きなどが含まれる内容は法律相談、子どもの成長に不安を抱える内容は、子ども・子育て総合相談窓口を案内し、適切な助言・関係機関へのつなぎを行っている。質問、多市町では記入例の工夫、独自のパンフレット作成、ホームページには注意喚起を促している事例もある。町の対応は、住民福祉部長、離婚届を交付する際には、面会交流や養育費の分担に対する協議結果の記入を促す記入例を合わせて渡しているが、今後は記載内容がより目立つよう色をつけ、今まで以上に周知徹底を図っていく。ホームページについても関連するリンク先を掲載するなどの方策を講じていく。面会交流の支援。質問、受け皿となる相談窓口の充実、交流場所の提供、広域事業としての面会交流援助に対する町の考え方は、教育部長、子どもにとって両親の離婚は精神的な負担となる出来事であるため、子どもの気持ちに寄り添い、引き続き相談体制の強化、相談窓口の充実を図っていく。面会交流の場として、公共施設のラウンジなどのフリースペースを利用することは可能であるが、特定の公共施設をあらかじめ確保することや、面会交流の場として周知するなどの対応は現在予定していない。広域事業の体制整備は、県が委託する一人親サポートセンターなどと連携し、広域事業の可能性について情報収集に努めていく。養育費の支援。質問、養育費の立て替えや確保の支援をしている自治体もあるが、町の考えは。部長、現在国では離婚後の養育費や面会交流の取り決め、共同親権などの法整備について検討を進めているので、養育費確保の支援については国の動向を注視していく。引き続き子どもを守るという観点から、養育費の分担や面会交流に関する取り決めの必要性について周知・啓発に努めていく。ここでテープを裏返してください。